米寿を迎えた私たち夫婦は今日も変わらず、夕食時には少量ながら晩酌を楽しんでいる。健康に恵まれているとは言い難いが、互いに支え合いながら住み慣れた家で穏やかな日々を送っている。子供は2人、長男は隣の朝日村で家庭を持ち、長女は東京で一人暮らしをしている。どちらも自分の生活があり、親の介護に時間を割くことは簡単ではない。それは私たちもよく理解しているし、むしろ子供に迷惑をかけたくないという思いが年々強くなってきた。そんな中、この2月に家族全員が集まる機会を作り、私たち夫婦のこれからについて話し合うことにした。死後の手続き、葬儀の方法、連絡すべき人々、そして資産の整理。どれも避けて通れない話題だが、家族が揃っている今こそきちんと伝えておきたいと思った。長男には死後の手続き一切をお願いし理解を得た。私は胸の奥が温かくなるのを感じた。親の最後を託すというのは子供にとっても重いことだろう。それでも受け止めてくれたことが何よりありがたかった。そして私たち夫婦が最も大切にしている願い、延命治療はしない、住み慣れた家で最後を迎えたいという思いも家族に伝えた。人生の終わりが近づいた時、無理に管につながれて生かされるのではなく、痛みや苦しみを和らげてもらいながら家の中で静かに旅立ちたい。それが私たちの望む最後の形だ。しかし現実はそう簡単ではない。どちらが先に旅立つかはわからないし、残された方が一人で暮らし続けることが難しくなる可能性もある。買い物に行けなくなったり、家事ができなくなったり、体が思うように動かなくなる日が来るかもしれない。その時は無理をせず施設のお世話になろう。そう夫婦で話し合い、子供たちにも伝えた。遺族年金や預貯金の状況も説明し、子供たちに負担をかけずに生活できる見通しも共有し、私たちの選択を尊重してくれた。こうして話し合いを終えた時、家族の間に静かな安心感が広がった。これでいい、これが私たちの家族の形だ。そんな思いが胸に落ちた。今日の社会では、親の最期を自宅で看取ることは簡単ではない。医師や看護師の支援が必要なのはもちろん、子供たちが親のそばにいられるとは限らない。仕事、家庭、距離、様々な事情が重なり、親の介護を担うことが難しい時代になっている。だからこそ、私たちは子供に頼りすぎない生き方を選んだ。そして、自分たちの最後は自分たちで決めるという覚悟を持った。もちろん、老いは不安だ。体が思うように動かなくなる日が来るかもしれない。どちらかが先に旅立ち、残された方が孤独に向き合うことになるかもしれない。それでも、今は夫婦二人で自由な生活を楽しんでいる。日々を自由に生き、夕食時には晩酌をし、夜は静かに眠る。そんな当たり前の毎日が何よりの幸せだ。人生の終わり方に正解はない。ただ、自分が納得できる形を選ぶことが大切だと思う。私たち夫婦は自分の家で生き、自分の家で終わるという願いを胸に、これからも日々を大切に過ごしていきたい。そして、子供たちには親の最後を背負わなくていい、自分の人生を歩んでほしい。そう伝え続けたい。老いは避けられないが、老い方は選べる。私たちの選んだ道が、子供たちにとっても、そして自分たちにとっても、穏やかな未来につながることを願っている。